今回も大いなる希望と活用ということで質問をさせていただきます。まず一つ目は、12月議会に引き続き壱岐市自治基本条例についてのお尋ねです。この条例は持続可能な地域社会を未来につなぐために大きな希望だと捉えていますので、より多くの市民の皆様がしっかりと理解でき、より良い協力ができるように進めるのが一番大切だと思っていますので、丁寧に推進していただきたいことを願っています。3月議会にはこの自治基本条例の25条に基づき、共同による地域自治の推進協議会設置に関し必要な事項を定めるために、壱岐市まちづくり協議会設置条例が議案として提出されています。しかし、なかなかまちづくり協議会の具体像が見えるまでにはいってないのではないかなと感じます。そこで、市民への周知予定と協議会の申請の仕方や認定基準についてわからないので、わからなければ準備ができませんので、そういう思いで通告をさせていただきました。大事なのは、より多くの市民との地域づくりの思いの共有と具体的な道筋だと思います。昨日同じ内容の質問がありましたので、ある程度のことは分かりました。それは、一つ目に必要事項を決めるのに3月末までかかるということ。二つ目に、4月以降は準備委員会を発足して住民アンケートを行う。三つ目に、並行して説明会は4月以降にすべての小学校区で行うようにと答弁されたと、まあ、記録をしておりますが、このことで間違いがないかどうか、この予定で進められるのかということを、まずはじめに、まあ、通告に準じて再確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回は私もこの基本条例関係に絞って質問しておりますので、時間も十分あります。簡潔にじゃなくて、市民の皆様にもう少し具体的に分かるようなご答弁がもしお願いできたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
清水議員の壱岐市自治基本条例の具体化等につきまして、2点のご質問にお答えをいたします。1点目の自治基本条例の市民の方への周知でございますが、現在分かりやすくまとめた自治基本条例ダイジェスト版の作成について準備を行っているところでございます。3月末までに完成をいたしますので、出来上がり次第各校へ配布したいと考えております。また町づくり協議会につきましては、昨日の土屋議員のご質問にお答えいたしましたとおり、まちづくり協議会の詳細につきましては、現在壱岐市行政区設置検討委員会におきまして検討をいただいておるところでございます。内容が固まり次第、平成31年度のできるだけ早い時期にすべての小学校区で単位で説明会を開催し、周知を図りたいと考えております。説明会開催の折には、議員の皆様にもご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。次に、2点目の協議会の申請や認定基準などについてでございますが、先ほど申し上げました通り、 現在、壱岐市行政区設置検討委員会におきまして、壱岐市まちづくり協議会設置条例の施行規則や交付金の算定基準などご検討いただいているところでございますが、認定基準といたしましては、規則、役員名簿、アンケート結果などに基づくまちづくり計画書が基準になろうかと考えております。今後の見通しといたしましては、各地域で4月以降に地域担当職員を中心に幹事会を立ち上げ、準備委員会で図るべき議題などを整理し、叩き台を作成し、その後、準備委員会で地域住民へのアンケート等を実施していただき、地域内の課題を整理し、課題解決のアイデアなどを出し合い、協議会でのまちづくり計画を策定し、その計画を実行するための組織体制、規約や活動計画を決定し、協議会を設立する流れとなると考えております。また、地域で具体的な話を進められるよう、地域担当職員を中心に勉強会を開催し、まちづくり協議会の設立に向けて、どのようにして地域内での話し合いを行っていくかなどの指針や規則、まちづくり計画書などのひな型も準備することとしております。また、まちづくり協議会の設立の手順等についても、ハンドブック等を作成し、配布する予定でございます。
清水議員。
昨日の説明よりもより詳しく具体的に順を追って、設立までの流れをお伺いでき、とても嬉しく思います。ただ、思うことは、私も今現在3月まで、地元地域の、自治公民館長をしているわけですけれども、この3月、4月、とてもこう、いろんな面で忙しい現場になるわけです。とても、困る事態に、現場の方としては受け取らざるを得なくなるかなと感じます。地域の代表は、それぞれの自治公民館長さんです。公民館活動とまちづくり協議会の違いは、昨日の答弁でも分かりましたが、立ち上げの時期では重複して関わっていかなければ、より良い準備委員会、さらにはその先ができないと思いますし、アンケートの協力などもどういう形で進めるかなど、いろんな共同の機会が必要になってくると思います。4月から、来月の4月から、次年度の、地域公民館は、役員改選の時期になっている地域が多いと思います。これまでの活動を受け継いで、進み出すことで、ある意味精一杯、ということもあります。また、例年では4月下旬に壱岐市内で自治公民館館長会があって、いろんな公民館活動の説明会もあっておりました。まちづくり協議会は、これまでの公民館活動とは違うことはわかりますが、やはり理解し合いながら協力し合うことが不可欠だと考えます。先ほどの本田部長様のご答弁で出てはきましたが、誰が準備委員会を発足させ、声を聞くアンケートをして回るのかとか、準備委員会の経費として予算化されている30万円は、どのような使い方を していけばいいのかなどもよくわからないところです。そもそも並行して説明会を4月に行うということがかなり厳しい日程を強いられるのではないかというふうに感じるわけですが、いかがでしょうか。それに加え、まちづくり協議会のこの条例の中に、構成員とか校区とかいろんな必要なことは載せてあるわけですけれども、組織のイメージが今もう少し伝わらない。じゃあどういう組織をっていう分が、市民の皆様方もじゃあどうすればいいとかということをよく質問をされます。こういうことはすべて説明会の中で、または先ほども言われましたダイジェスト版の中で、お知らせしたりされるのでしょうが、それでは遅くないだろうかとか考えてしまいます。でも請求にしたからといってそれがまたいいということでもありませんので、この大切なまちづくり基本条例の具体化に向け、協議会の設置に関することで少し、追加の質問をさせてください。先ほどの認定基準については伺いましたので、準備委員会の在り方、地域担当職員につきましても担当職員さんがかなり最初は相談に乗りながら研修会なども開きながらということですが、協議会への関わり方、そしてまちづくり協議会の組織イメージなどについてもう少し、協議会の理解を深めたいので、付け加えることがございましたらお答えをお願いしたいと思います。
本田企画振興部長。
清水議員の、質問にお答えいたします。まちづくり協議会につきましては1回の説明会でとか、それで立ち上がるものではないと考えております。やはり何度も説明会を実施し、その中で地域の方々が、話し合いを進めてまちづくり協議会を設立していただかなければ本当のまちづくり協議会の設置にはならないと思っておりますので、その市民の理解を得た上で、説明会も開催し、設立に向けて準備を進めていただきたいと考えております。
議長。
清水議員。
はい、それでは少し、角度を変えてといいますか、具体的に私が考えたりしていることを次に、お話しさせていただきたいと思います。我が地域の喫緊の課題、要するにまちづくり沼津という、地域をしっかり未来につなげるための喫緊の課題といいますか、皆様方が少し困られておることは、どうしても地域の実情からお店が少なくなっているなど、交通手段の確保、病院にも行きたいがなかなかという、その交通手段の確保についてよく話題に上ります。二つ目には、高所伐採など、それぞれの公民館で取り組んでいるけれども、なかなか時期的に、 どこの公民館もできる時期がこうありますので、申請しても、まあ、希望日にできないなど、十分なそういった環境整備ができずにおります。また赤道等についてもどうしてももう使わなくなった道とかもあるもんですから、十分な手が届かないという形での、まあ、これから先どうしていけばいいのだろうかという課題、あとは、まあ、地域のらしさ、をどのように、まあ、出していくのかとかいうことが、昨年末の公民館大会をする準備をする中でこういったことをよく伺いました。私たち議員は各条例案の理解を深めるために事前研修をさせていただいたり、先進地視察などで具体的にどういうことを目指してあるのかということを伺うことができるのでできているわけですが、市民の皆様からはかなり理解ができにくいということで尋ねられることがよくあるわけです。ですから先ほど文部長様お答えがありましたように、請求に説明会をすることでもなく、そして1回で終わるとかいうことでもなく、少しずつ立ち上げていくというそういう道筋を聞いて非常に安心しました。また当初案予算案等ではモデル地区6地区とかいうことで出されたりしてありましたので、昨日の質問にもありましたけど、またお答えにもありましたけど、あくまでそれは、ね、予算上のことで、もう全地域に設置したいという、思いであるから、そのモデル地区だから、早く手を挙げないかんという、そういうことでもない。ということで、受け止めさせていただきましたので、着実に、この、まちづくり協議会の立ち上げに向けてですね、私もお手伝いができればと思っております。ただ個人的にはできるだけ早く私立ち上げたいと思っておりましたので、例えば自主的に年度初めの地区公民館の各種会合、沼津地区公民館長会とか婦人会とか老人会とか、そういう健全育成会とかの中に少し入れてもらって、こういうことがこれから立ち上がりますのでご理解とご協力をお願いするようなことをとりあえずさせていただきながら、準備委員会の発足をどういうふうにしていったらいいだろうかなと、そういう、まあ、模索といいますか、そういうことを、まあ、まずは進めて、取り組みたいなというようなことを考えているわけですが、そのようなことは、まあ、していいのでしょうか、というようなことのお尋ねをさせてください。
本田企画振興部長。
ただいまの、清水議員のご質問でございますが、小学校単位で4月以降説明会をするようにしておりますが、早めに各地域で説明会をしたいということ、例えば今言われましたように、県税育成協議会とかその辺で説明される場合につきましても、もし必要であれば市の職員等につきましても、説明が可能でございますので、要請というかお呼びをいただければ説明会にでも出席させていただきたいと考えております。
はい、
清水議員。
あ、はい、しっかり、今のご答弁を念に、ぜひ地域担当職員の方ともこれまではなかなか連携が、まあ、それほどまでに 切実感もなく、また具体的にどうすればという不安等もなくできておりませんでしたが、このまちづくり協議会の設置に向けてはとても大切で、そしてお力をお借りしながら進めていかなければいけないので、そのようにできる範囲でさせていただきます。この件の最後の追加ですけども、ちょっとパネルをいただきます。これは平戸市での研修において、組織のイメージ図というのが提案というか事例として挙げられました。あ、なるほどという感じがしたものですから、この質問を通じて市民の皆様が少しでもご理解いただければ幸いかなと思って、ちょっと走り書きで申し訳ないんですけども準備をした次第です。要するにこのまちづくり協議会には運営委員会、要するにその地域でのいろんな各種団体の長の方、地区官庁さん、婦人会長さん、老人会さん、地区の方で、PTA 関係の方、民生委員、健全育成、体育部長さん、消防団、あとそれぞれの産業の関係の方々とかいうの代表者の方が集まる運営委員会、そして、当然役員会があって、会長さん副会長さんそれぞれ役がある方、事務局長さん含めてですね、方が役員会ということで、事務局は事務局として、支援の方も入ってこられるはずですので、そういった形で、協議会ができて、その下に、下って言ったら非常におかしいんですけど、4つの部会、例えばこの4つの部会を作って、それぞれの、課題なり要望なり思いなりをこの吸い上げていくということで、地域づくり部会、安心安全部会、健康福祉部会、生活環境部会ということで、それぞれ話し合いをされて、その部会長さんがこの役員会に集まって、この少しずつ計画を練り上げていくというような、そういう組織になっていくんだなということを感じた次第です。これが全てでは当然ないわけですので、それぞれの地域の実情に応じた組織づくりをするためにも、こういったことの事例を参考にしながら、やはり思いやイメージをしっかり持って、推進をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、2点目の方に移らせていただきます。2つ目のこの質問につきましても、まちづくり協議会の今後の課題解決に向けて関連してくることではないかと考えましたので、スクールバスの活用についてお尋ねします。現在壱岐市のスクールバスは統合された4つの中学校の生徒の皆さんのために管理運行規則が決められていますので、生徒の皆さんの登下校以外の利用については目的外使用として第7条に生徒の利用に、支障がない範囲で学校長が教育委員会に申請して利用できることが規定されていますので、あくまで、4つの中学校の生徒の皆さんに限っての利用ということが今原則だと、原則というかそういうことであろうと私も理解はしております。 ただ、地域の皆さんは、昼間泊まっている、スクールバスを見られて、あれはあのバスは昼間は何かに利用できないのでしょうかということはよくお声として聞いています。その都度このバスはこれこれ、生徒の方々のバスです、そういう規則の中で運行されているので、今はとてもその他の利用はできないことはお伝えしているわけですが、これからまちづくり協議会がいろんな地域で小学校ごとに少しずつ立ち上がっていく中では、昨日の初山の地区の地域のですね、交通の、コミュニティバス等についての質問もありましたが、沼津みたいに交通の便の良くない地域では年々高齢化して免許返納者も増えていく中では、交通手段の確保としてコミュニティバスの要望を聞くことも増えていることも事実です。今後の見通しとして、そういうバス利用がもしまちづくり協議会等で要望されたときに、この規則変更、運行規則の変更の可能性があるのか、ないのかということでお尋ねをしますので、よろしくお願いいたします。
久保田教育長。
4番清水議員のお尋ねにお答えをいたします。スクールバス、目的外使用という言葉でお話をいただきましたが、冒頭この管理運行規則の中では目的外利用という用語を使っておりますので、私の方の回答も目的外利用ということで終始一貫させていただくことをご了解いただきたいと思います。お話のようにこの管理運行規則の第7条には、教育委員会が指定した中学校の行事で生徒の登下校の運行に支障がないと認めるときに限り、その利用を許可することができるものとすると、こう明文化されております。今回実は壱岐市地域公共交通再編実施計画の策定に向けて、壱岐市地域公共交通活性化協議会から検討課題として、スクールバスの一般根性が想定されていると、その内容について教育委員会の了承を得たいとのことで、その申し出を受け、私どもも昨年9月の定例教育委員会で協議をいたしました。その主な内容は次の4点です。一つは、スクールバスのルート変更はせず、スクールバスの余剰席に市民を乗車させることはいかがか。二つ目は、地域公共交通再編実施計画で路線バスの乗車人数が少なく、路線が減便となる地域などで乗車をさせることについてはいかがか。三つ目は、僻地から市中心部方向への往路、朝の便に主眼を置いておりますが、袋活用も検討したい。四つ目に、終点からさらに運行が必要な場合は、終点以降を市営バスとして運行をする。この4点について検討することを教育委員会としても了承をしております。この後どういう形でこの協議会の中で 方向が進むのかを待っております。ご承知のようにスクールバスの乗車人数については年度当初にそれぞれのルートの乗車生徒の人数を決めますので1年間の余剰席をお知らせすることができます。朝の運行はほぼ年間を通して決まった時刻で同じルートで運行をしております。帰りについては学校行事等あるいは3年生が部活動を卒業をした後の下校時刻を早めるために2部体制で運行をしておる等で時刻が変更されることが結構あります。その対応が難しい部分も見られますという意見もありました。今後スクールバスの一般根性として目的外利用をすることが望まれた場合は議員ご指摘のようにスクールバス管理運行規則の改正も当然必要となってくるものと思います。少し加えてお話をするとすれば規則制定後約8年が経とうとしております。その経過の中で文言等の見直しも含めて検討もしているところでございます。例えば目的外利用の第7条について申し上げますと中学校の行事と教育委員会が指定した中学校の行事でとこう限定したところがあります。でここを少なくとも、行事等という形にまず置き換えることも必要かと思います。それはウルトラマラソンのボランティアに行く子どもたちあるいはその他市内各地で中学生等が参加するにふさわしい催しがある場合に子どもたちを動かすことができることにもそういう見直しは役に立ってくるかと思います。そしてコミュニティバス等の利用等を視野に入れるとすれば第7条の第5項に次のようなことを加えるとすれば運用等が可能になろうかと考えます。それは第5として別に教育庁が許可するもの等と現在そういった検討をしていることをお伝えをしておきます。
清水議員。
詳しい壱岐市のスクールバス管理運行規則の第7条に関する目的外利用について今後の見通しといいますか、交通再編計画にからの、検討課題として受け止めてもうすでに動き出されていることに、感謝いたします。どういうお答えが返ってくるかと少し心配をしながら、例えば私的には対馬のスクールバスの、運行管理規則の例を例えば用意をさせていただいておりました。先ほど言われましたように余剰の席に一般の方を、乗せているというような事例もありますし、というようなことでもし無理な時にはお願いをするところでしたが、もうすでにそのように、未来を予測されながら検討していただいておりますので、しっかり進めていただきたいと思います。またまちづくり協議会でもルール要望や具体的な取り組み方については検討されていくと思いますが、平戸市で伺ったそのバス利用については、例えば登録制に 乗りたい方の、まあ、登録者をこの地域できちんと把握をして、そしてその方がいつその乗りたいのかというようなことをきちんと事務局で把握をして、そしてまあいくら手出しは自分自己負担はいくらとかいうようなことも決めながら、いわゆるバスは通わせたけど乗る人はほとんどいなかったじゃん、これはもうですね、何にもならないって言ったら無駄なことになりますから、その辺は運行規則を変更していただきながら、そして現場ではしっかりそれに役立つ、または有効な利用活用ができるように進めていくことが大事だということを、まあ、改めて感じておりますので、このスクールバスの管理運行規則についてのご答弁、誠にありがとうございました。一応時間はまだ残っていますが、少し例えば、スクールバスの、まあ、利用の中で、まあ、試験的にこの昼間お買い物に、利用したいとか、昼前ぐらいに例えば病院に行きたいとか、そういうこの要望に対して、まあ、試験的にこうやってみるというようなこともしながら、このより良い利用を、まあ、目指していきたいし、またはタクシー会社に頼むなり、または自分の協議会で車を購入してそれをレンタルしてそれをまあ活用するなり、いろんな手段方法があると思いますので、その辺も含めて進めたいと考えております。と自治基本条例を、まあ、作る上での、まあ、ポイントとかいうのを12月の時にも、まあ、調べたりしていたんですけれども、やはりこのまちづくり協議会の設置については地域の方々と少しずつ育てて作り上げて、よりよくこのたくさんの税金を活用して町づくりに、進めていくわけですから、そのところをやはりこう地域住民の方に理解をして、じゃあ私たちも何かせないかんという機運といいますか、盛り上がりというかいうものを高めていくことを私も頑張り、そこに頑張りたいと思います。そうしないと市から言われたから、これだけの予算があるからこうしようああしようということでは、せっかくの、まあ、市長さんの思い、1月号の新年の挨拶の中でもありましたし、3月号のコラムの中でもこのまちづくり基本条例については深い思いを語っていただいておりましたので、そういったことも含めながら地元だけでなく域全体のまちづくりのために頑張らせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。